今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
そもそもなぜここにそういった拠点ができたのでしょうか。
はい、ですね、これはもう飯田下伊那の地域はですね、もとより玉川製機さんを中心とするような航空機の装備品産業ですね、こちら言ってみれば国 の, 産業特区にもですね指定されてきて、長野県内でも航空機産業の一つメッカというふうに位置づけられていると思います。まあ、その中にあって、まあ、10年近く前にですね、地方創生交付金で旧飯田工業高校を拠点にして、そういうSバードというのが改正されて、その時の一つの大きなやっぱり特徴が、その航空機装備品 の, その環境試験、航空機はですね、やっぱり安全性を担保しなきゃいけないんで、そういろんな技術的な認証ですね、環境試験をやって、それでもってお墨付きをもらったものが、そこで採用されるという仕組みがやっぱりあってですね、そういった環境試験のインフラが整備されたということがまず一つ大きなきっかけになったと思います。でそこでやっぱり航空機装備品を、まあ、いわゆる飯田下伊那あるいは長野県の大きな産業に持っていくんだというですね、そういう構想もあって、まあ、その中で信州大学に、まあ、研究開発とそれから人材育成ですね、それが強く要請されたという経緯がありまして、それで8年前にその航空機システム共同研究講座信州大学の中に設置されまして、この S バードにですね、まあ、展開をしてきたという経緯があります。で、まあ、それをですねベースにいたしまして、まあ、当時も今も変わらないんですけども、航空機もですね CO2 削減というですね、そういう大きな流れがありまして、電気を使ったシステムをどんどん増やしていくんだという、これ世界的な潮流なんですけれども、航空機の電動化を睨んだような研究開発それから教育というものをですね注力してきました。で、まあ、ここもう 4,5 年でしょうかね、いわゆる世界的な流れの中でドローンとかですね空飛ぶ車、これが今まで車では行けなかったようなところまでですね、アクセスできるとかですね、あるいは長野県の場合なんかですと、飯田はやがてリニアがですね開通いたしますけども、ただリニアを拠点にしてそこから先どうするかと、いわゆる二次交通ですよね、これやっぱり山岳圏ですから、そこがですねやっぱり非常に難しいところもありまして、まあそういったですね二次交通を担うということでも、ソラモビリティというのは物流人ですよね、物人を運ぶ手段として大きな期待が寄せられていると思います。で今までやってきたですね、その航空機システム電動化ですよね、この電動化というのは実はドローン相当車、これにも共通する方向性でありまして、まあそれらをベースにしてソラモビリティですね、これに関わるような研究開発と人材育成をフォーカスをしてですね取り組んでいくということであります。でその空飛ぶ車もですね、2050年代ではですね機体ですよね、やっぱりハードウェアだけでも100兆円超えるのですね市場が世界的に構築されていくという予測がやっぱりあるんですよね。ですのでやはり航空機とつながる技術もありますし、これからねやっぱり夢のある、まあ、未来っていうんでしょうかね、そういった大きな市場が形成されていく、その中でやっぱり飯田下伊那を長野県内をもとより国内のメッカにしていきたいと、まあ、そういうですね構想でもってこの4月にですねソラモビリティシステム共同研究講座が設置される運びに となった経緯があります。
今さらりとこのソラモビリティエアモビリティという言葉がいっぱい出てきましたけれども、はい、まあ、要はその空飛ぶ車ですとかドローンですとか、はい、ちょっとその小型な空を飛ぶものっていうイメージでよろしいんでしょうか。
まあ、そうですね、ドローンと空飛ぶ車ってこれ区別されていますけども、技術的にはもう共通するところがありまして、まあ、ドローンは、ね、いち早く空撮ですよね、例えばいろんなインフラ点検とかですね、あるいは上空から撮影をして、それでいろんな形で点検をするとか、そういうものですでにもう実用化されていますけども、まあ、最近はもう物流ですよね、言ってみればもう道もないようなですね車ではもう物流は困難であると、まあ、そういうところにですねドローンで運ぶっていうこともできますし、もちろんそれが大型になってくれば人を運ぶということもできる。これは長野県といたしましては、まずは観光ですね、それから物流ですね、言ってみれば人物を運ぶその移動手段として、まあ、ドローン空飛ぶ車っていうのをですね当然期待をしているわけです。それから昨年ですよね、1月に起こりました能登半島の地震、あの時にはいわゆる孤立地域がですねたくさん出てですね、その時にまずドローンでいろんなこう緊急物資を運ぶとかですね、あそこで大きな実証になったと思います。そういう災害とかですね、そういうところでも 空飛ぶ車ドローンというのはですね、大きな武器になるというふうに期待されているところでありますね。ただ信州はですね、やっぱり山岳地がやっぱ多いですし、それから夏冬の寒暖差もやっぱ大きいですよね。ですのでこれ一般的にはですね、信州のこの地域で空の移動革命を担うようなドローンとかですね、空飛ぶ車を本当にこう世の中にこう普及させていくっていう意味ではですね、他の平野部に比べては相当やっぱり難しい困難さがやっぱりあるんですね。ですので我々のやっぱミッションは、その空飛ぶ車もしっかり、ドローンもしっかりですけども、やっぱり信州で実装できるような信州モデルですね、これをやっていくんだと。そのためにいわゆるその技術開発だけではなくて、作ったものをですね、実際に機体メーカーさんと一緒にして仕上げて、それで信州の地でまさしく実証試験をし、それを三角間連携でですね、進めていってですね、研究開発、人材育成、それから産業振興、これが一体となったエコシステムっていうふうに呼んでますけども、これを飯田市モイナーを中心してですね、長野県全域に拡大していきたい、それからもちろんそれが日本あるいは世界の一つの拠点にしたいというふうにですね、将来的には考えているところでありますね。
信州モデルってもう最強モデルって感じですね。
そうですね、そうです、まさしくおっしゃる通りです。信州でできたものはですね、どこ持ってっても、世界どこ持ってっても使えますよってですね、やっぱそうしないと結局絵に描いた餅になるというんでしょうか、つまりその限定されたところでしか使えない。で特に都会ですね、例えば東京なんか最大の例ですけども、あちらはですね、交通も発達してるじゃないですか。ですのでドローンとかですね、空飛ぶ車のニーズっていうのは、そういう都会よりもですね、やっぱ地方の方にこそですね、やっぱニーズもありますし、それがね、やっぱりきちっと整備されないと、地方創生といってもですね、非常にね、どっかでやっぱり詰まってしまう可能性がやっぱありますので、やっぱりこう地方をやっぱり発展させていくということでもですね、ソラモビリティというのは非常に有力なツールになるというふうに考えられますね。はい、
そういったワクワクするようなお話ですけれども、はい、我々一般市民に何かそれに対してできることってないんでしょうか。
はい、ですね、ドローンもですね、空飛ぶ車も今はですね、まだ実証の段階なんですよね。ですのでそれが広く世の中に普及 するためには、やはりその一般市民の方がですね、そこを理解いただいて、いわゆる社会需要性というふうに呼んでるんですよね。つまりそういうものを受け入れる意識としてですね、そのためにはさまざまな啓蒙活動も必要ですし、それにこう裏付けられるような安全性を担保するという、これ車の両輪だというふうに思うんですよね。ですので私自身長野県を事務局とします次世代ソラモビリティ活用推進協議会の会長をやってるんですけども、その社会需要性を高めていくというのはですね、大きなミッションになっています。それはまさしく物ができたからすぐ飛ばせるということではなくて、世の中が一般市民の方がそれを受け入れる、そういう素地をですね、やっぱりこれも多分時間がかかると思いますね。それは時として失敗もあるかもしれません。でも失敗したから終わりではなくてですね、それをまた乗り越えてですね、担保をしていって、でなおかつ世の中の人たち受け入れられるのですね、はい、そういったですね、言ってみればいいものができたからすぐにものになるということではない、これはまさしく世の中を変えるインパクトではやっぱりそういうものだというふうにこう思っているところですね。
そういった研究拠点が身近なところにあるということで、そういう開発が今まさに行われているということをまず知ることが、私たちにとっては一番できることであり大事なことでしょうかね。
そうですね、時間のかかることではありますけども、これが本当に、ね、皆さんの身近に、ね、なってくれば、これだけ生活が変わる、例えば災害とかですね、そういう時にこれだけ役に立っている、そういうものを実感いただけるようなですね、そういったことが徐々にですね、やっぱり広まっていくことがですね、大事かなというふうに思いますですね。そのためには適宜ですね、やっぱりそういったことやってますよって、こんなふうな実証試験しますよということを世の中にね、広く皆さんに知っていただくようなですね、協議会の方でもですね、いろんなイベントを通じてですね、皆さんに知っていただくですね、機会をですね、どんどん増やしていく、はい、そういった取り組みを行っているところですね。
今後その研究が一日も早く進んで、この飯田市森の地域の中山間地域とかに そういった、ね、恩恵が受けられるようになるといいですね。
はい、本当にそうです。はい、飯田市モイナーをきっかけしてですね、長野県、元よりもちろん日本全体ですよね、そういった形に展開していきたいというふうにこう考えているところであります。